ローマ人への手紙12章9節から21節をお読みいたします。愛には偽りがあってはなりません。悪を憎み善から離れないようにしなさい。兄弟愛をもって互いに愛し合い、互いに相手を優れたものとして尊敬し合いなさい。勤勉で怠らず、霊に燃え主に仕えなさい。望みを抱いて喜び、苦難に耐えひたすら祈りなさい。生徒たちの必要を共に満たし、努めて人をもてなしなさい。あなた方を迫害する者たちを祝福しなさい。祝福すべきであって呪ってはいけません。喜んでいる者たちと共に喜び、泣いている者たちと共に泣きなさい。互いに一つ心になり、思い上がることなく、むしろ身分の低い人たちと交わりなさい。自分を知恵のあるものと考えてはなりません。誰に対しても悪に悪を返さず、すべての人が良いと思うことを行うように心がけなさい。自分に関することについては、できる限りすべての人と平和を保ちなさい。愛する者たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに委ねなさい。こう書かれているからです。復讐は私のもの、私が報復する。主はそう言われます。次のようにも書かれています。もしあなたの敵が飢えているなら食べさせ、乾いているなら飲ませよ。なぜならこうしてあなたは彼の頭上に燃える炭火を積むことになるからだ。悪に負けてはいけません。むしろ善をもって悪に打ち勝ちなさい。本日はこれらの箇所から愛の姿と題しまして、鴨下先生に語っていただきます。お願いいたします。
今日のテーマは愛です。愛には偽りがあってはなりません。今日の冒頭の9節にそのように記されています。私は牧師として今まで何度も結婚式の司式をしてきました。そこで新郎と新婦に誓いをしてもらいます。あなたは辞めるときも、健やかなるときも、殉教の日にも、逆境の日にも、命の日の限り、彼を、また彼女を愛し、真実と誠を尽くすことを神と証人の前で誓いますか。まあ、そう尋ねると、二人はにっこりしながら、はい、誓います、と答えます。結婚された皆さんも、そう言ったはずです。結婚をするときに私たちは神の御前で命の日の限り、命の限り真実と誠をもって愛すると神様と証人の前で誓うわけです。愛するというのはとてつもなく大変なことです。そういう誓いをして結婚をします。けれども結婚式で誓ったその瞬間からその約束を守ることがもう難しくなるわけです。健やかな時、殉教の時、物事がうまくいっている時はまだ大丈夫かもしれません。けれども一度歯車が狂ってくると、どうしても相手のことを 責めたくなる気持ちが私たちの心の中には浮かび上がってきてしまいます。何か相手に気になることがあって、その理由を知りたくて相手を責める、それはまだいいと思います。何かが気になることがあって、その理由を知りたいと思って喧嘩をする、それはどれだけやってもいいと思いますけれども、そのところから偽りが入り込んできます。隠し事が生まれてくる。問題はその時です。パウロはここで愛には偽りがあってはならないと言います。このローマ書の12章の9節以下でパウロがまず考えていることは兄弟愛のことです。この兄弟に対する愛の中には当然夫婦の愛のことも含まれていると考えていいと思います。兄弟愛といったときに、もちろん考えられているのは教会の中での愛ということになりますけれども、パウロはまず愛について語るときに教会の中の人たちのことについてここで語り始めました。パウロはこのローマ書で愛について語るとき、これまでのところでは常に神からの愛を語り続けてきました。それをアガペという言葉で表現しました。見返りを求めない愛です。相手に犠牲を一方的に払う、そういう愛です。それが神が私たちに示してくださった愛の姿でした。パウロはこの9節で私たちに向かって愛とは偽りのないものであると語り始めます。その愛は神が私たちに示してくださったアガペーの愛です。この愛から語り始めます。そしてその愛のことを覚えながら兄弟愛のことを語っていくわけです。ここに出てくるアガペ、愛という言葉はアガペではなくてフィレオという言葉を使った言葉です。もう今から20年ほど前でしょうか、 TBS テレビで世界遺産という番組がやっていました。私はその日たまたまテレビのスイッチをつけてそれを見たんですが、ルーマニアにあるトランシルバニア地方にある世界遺産のビエルタン教会、ビエルタン要塞教会という教会がそこで映し出されていました。そこでとても印象的なエピソードが紹介されていたので私は思わずメモを取りました。このビエルタン要塞教会というのはお城なのか教会なのかというですね、ちょっと変わった教会とは見えないような、お城のような要塞のような、建物だったわけです。その放送の中でこんな話が紹介されていました。それはこの教会が行った離婚の調停に訪れる夫婦に対してのエピソードでした。この教会では離婚の調停に訪れた夫婦は調停人と共に一つの家に住むのだそうです。その建物の中で2週間暮らすのですが、夫婦には奥の部屋が与えられたそうです。そこには一つのベッド、一つの机、一つの椅子、そして一つのスプーンが置かれていて、そこで2週間生活するというんです。そしてその結果、この教会ではそれまで300年の間、離婚をする家庭をほとんど生み出さなかったというんです。ほとんどというのは、300年の間に1件だけ 離婚したとも話しておりまして、それもまたリアルな姿かなとも考えさせられました。愛するというのは犠牲を払うことです。結婚をするとどうしてもギブアンドテイクという関係になってしまいます。自分だけが犠牲を払うのは損だと考えるようになる。自分が何かをすれば見返りを求める。けれどもそうなるとその愛は偽りの愛になっていきます。このビエルタン協会は離婚調停の期間の2週間強制的に全ての持ち物を一つにすることで、もう一度愛するということは犠牲を払うことなのだ、そのことを思い起こさせたのではないかと思うんです。譲り合っていかなければ生活できないのです。愛するということは実際に犠牲をお互いに払い合うことで成り立つ生活です。そのような愛についてパウロは語りながら、ここで兄弟愛を語ります。10節です。兄弟愛をもって互いに愛し合い、互いに相手を優れたものとして尊敬し合いなさい。相手が自分よりも優れているものとして尊敬するという具体的な愛をパウロはここで示しました。私はこれはまさに兄弟愛の秘訣だと言っていいと思います。自分にどんなメリットがあるのか、そういう判断で人を見るのではなくて、この前の説教でもお話をしたんですけれども、人にはさまざまな賜物の違いがあります。能力の違いがあります。それは優劣をつけるものではありません。それぞれが主の働きのために必要だ。何よりも主ご自身がそう語っておられるのです。だとしたら、教会にいるさまざまな人たちは、そこにいるさまざまな人たちは、主の目から見ても素晴らしい人、そうであるに違いないわけですから、私たちの都合や私たちの損得感情で人を見るのではなくて、その人には優れたところがあって、そのところを尊敬する、そういう態度が必要になるということです。人間関係の問題は、このことが理解できていたらほとんどのことは大丈夫になります。またこの言葉にはもう一つの面白い解釈があります。それはここの中に書かれているんですけれども、別訳、競い合って尊敬しなさいとなっています。これも一つの翻訳の可能性としてはあるわけです。宗教改革者ルターはこの言葉を先んじてと訳しました。自分の方が相手よりも先に尊敬するんだと言うんです。してもらったからするのではなくて、自分が先に相手を尊敬する。してもらったからするというのはギブアンドテイクの関係です。愛というのはそうではなくて、まず自分から先に相手に尊敬を示すこと、そういう理解です。もちろんそのことは心意気の問題を表しているのではなくて、愛の性質を示している言葉です。自ら愛を示す、それが 愛の心だというんです。この十二章の後半には一つ一つ金言とも言えるような具体的な愛の言葉が次から次へと記されています。どれも皆名言ばかりです。11節、勤勉で怠らず霊に燃え主に仕えなさい。12節、望みを抱いて喜び苦難に耐えひたすら祈りなさい。13節、生徒たちの必要を共に満たし努めて人をもてなしなさい。ここに記されている動詞の言葉の一つ一つは皆愛を表す言葉です。すべての言葉は、ここに出てくるすべての動詞は人との関わりの中に出てくる言葉ばかりです。愛することは与えること、愛することは人に尽くすこと、その愛は主イエス・キリストがまず私たちに示してくださったことです。14節から21節まではこの兄弟愛というのが教会の中だけではなくて教会の外であっても示されるようにということで書かれている言葉です。14節、あなた方を迫害する者たちを祝福しなさい。15節、喜んでいる人と共に喜び泣いている者たちと共に泣きなさい。16節、互いに一つ心になり思い上がることなくむしろ身分の低い人たちと交わりなさい。教会の中だけではなくて外の人に対しても愛を持って接していくのだということがここに記されています。この中で特に関心を引くのは18節の御言葉です。自分のことについてはできる限りすべての人と平和を保ちなさい。以前の翻訳と随分変わりました。以前の第2版ではこういうふうになっていました。自分に関する限りすべての人と平和を保ちなさい。この自分に関する限りという言葉が今の訳ではできる限りという翻訳になりました。以前の訳だと自分に関する限りなので自分のこととしては人とできるだけちゃんと平和を持ちなさいよという意味だったわけですけれども、今回の翻訳はできるならという、努力目標というふうにも言っていいかもしれません。そういう訳になりました。でこれは新改訳だけではなくて新共同訳聖書はもっと際立っていまして、こういうふうになっています。できればせめてあなた方はすべての人と平和に暮らしなさい。できればせめてそうしてほしいというふうに言っているわけです。平和を作るというのは簡単なことではありません。私たちの側から手を差し伸べたとしても相手が拒絶することもあり得るわけです。相手の気持ちもありますから、自分の側からだけではどうすることもできない部分がそこには当然含まれるわけです。自分の示した愛がなかなか伝わらないというそういう問題があります。私が高校生の時のことです。高校生の時に2度停学になったことがあります。 いつも丸坊主にさせられて、ちょうどキャンプの時期でですね、だからその時期だけ学生キャンプに行かなかったことがあるんですが、一度は学校で掛け事をやって見つかった時です。もう一度は私が学校で禁止されていたオートバイに乗っていたことが見つかった時のことです。父は二度学校に来て頭を下げに来ました。その時父が学校に来た時に間の悪いことに別の教会の 高校生の私の先輩のクリスチャンがたまたま父を見かけて父を呼び止めました。鴨下先生、どうしてここに来てるんですか。あの時の父の罰の悪そうな顔を私は忘れることができません。悪いことをしている時というのは自分にとっては楽しいのですが、家族を悲しませることになるということになかなか気がつきません。子供のために頭を下げに来る親の愛がありますけれども、その親の愛もすぐに子供の私に伝わったわけではありません。後になって思い返すと、ああ、あの時父はどんな気持ちで頭を下げに来たんだろうか、ああ言われた時にどんな思いでいたのだろうか、そう気づいて、ああ愛されていたんだなと後になってわかります。愛が伝わるのにはどうしても時間が必要なのです。それはパウロもそうでした。主イエスの愛に気がつかないでパウロは教会を迫害してきたのです。そしてパウロがキリストの愛を受け止めることができるようになった時には、もうすでに何人ものキリスト者をパウロは投獄した後のことでした。パウロは続けて語ります。19節、愛する者たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに委ねなさい、こう書かれているからです。復讐は私のもの、私が報復する、主はそう言われます。私たちが何かで被害を被るとき、相手に嫌なことをされるとき、迫害されるとき、苦しめられるとき、なんとか自分としては愛を示そうと思っても伝わらなくて嫌な思いをし続けるということがあります。愛には時間が必要な部分があります。そこで求められるのは自分で復讐しないということだとパウロは言います。ここで言われているのは主に委ねるということです。自分でやり返すという考え方を持つなら、そこに愛は生まれません。結局ギブアンドテイクなのだと、自分で愛することをやめるのだと決めることになります。ただ覚えておかなければならないことがあります。ここで言おうとしているのは、徹底的に無抵抗でいなさいということでもないのだと私は思います。キリスト教の考え方の中には抵抗権という考え方があります。それはキリスト教の文化の中で生まれてきた考え方です。ノーということができる、自分でやられたらやり返すのではなくて、このことは私にはできません、悪いことには加担しません、嫌です、やめてください、そういう自分の思いをはっきり伝えること、そのことまで聖書が禁じているわけではないのです。どうしても愛することは犠牲を払うことという言葉が、愛することイコール我慢をすることという考え方に結びついてしまうことがあると思います。もうずいぶん前のことですけれども、改革派の教会だったかが子供にアンケートを取ったそうです。25年ほど前だったと思いますけれども、そうするとそのアンケートの結果として、クリスチャンホームの 90% の子供たちがいじめを経験したことがあると答えたという、そういう報告を聞いたことがあります。 もう何十年も前の話ですから、今も同じような状態だとは思いませんけれども、クリスチャンホームの子どもたちがはっきりとノーということができなくて我慢を強いられているという可能性はあるなぁと考えさせられるわけです。現代ではかなりこのあたりのことは改善されてきました。学校でも定期的にアンケートが配られて、子どもたちが見聞きしていること、そういうことが学校で報告できるようになりました。ただだから大丈夫というのではなくて、私たちはついクリスチャンというのは我慢をするんだ、それが愛することなんだと考えているのだとしたら、それもまた偽りの愛の形になってしまうと思うのです。ただこの主に信頼して委ねるということと我慢をするということはほとんど同じことのように思えるわけで、そこに難しさが生じてしまいます。ただ覚えていただきたいのは、ただ耐えるのではなくてノーと伝える、そして愛が届くことを主に委ねて待つこと、そこに信仰が求められるのだと思います。そしてそこで求められるのは愛を見る眼差しを持つことです。愛することは人との関わりの中で見えてくることです。そしてそれは神との関わりの中で培われていくものでもあります。私たち自身なかなか愛をうまく受け取ることができないかもしれません。愛に気づくのには時間がかかると言いました。どうして時間がかかるのかというと、自分のことでいっぱいいっぱいになってしまっているからです。愛することは想像力を持つことといつも話します。それは愛を受け取る時も同じです。相手がどんなつもりでそれをしたのか、相手の立場に考えてみて初めてその人の配慮が見えてくるようになることもあるのです。神の愛も同じです。神様がどのように私たちを愛してくださっているのかということをなかなか気がつかない人がいます。そういう場合、ぜひ想像力を働かせてみてください。私たちが当たり前になっていることの一つ一つが本当に当たり前なのかということを考えてみることです。食事が出てくること、部屋がきれいなこと、洗濯がしてあること、その当たり前のことの背後に愛があるのと同じように、私たちが生かされていること、私たちの必要が与えられていること、生活が支えられていることにまず目を留める必要があるのではないでしょうか。神が罪深い私たちを受け入れてくださっていること、主が私の罪を許してくださっていること、私たちのいろんな場面で助けが与えられていることはなかったでしょうか。時間がかかっても良いのですけれども、その愛に気がつくならば、それは感謝を持って受け止めたら良い。神の愛は偽りのない愛です。主イエスが示してくださった愛は、私たちに示された一方的な神の愛です。たくさんの神からの愛を私たちが受け止めるときに、私たちの心は愛に満ち溢れるようになって、そしてそこから愛が示すことができるように変えられていくのです。お祈りをいたします。 愛の神であられる主よ、あなたが先に私たちを愛してくださいました。あなたの愛を心から感謝します。私たちがどれほど愛を受け取ることに鈍いのか、どれほど愛されることに慣れていないのか、あなたのしてくださること、人が自分にしてくださることに私たちはなかなか目が向きません。主よ、私たちの心をどうか高く引き上げさせてください。いつも暗闇の中に一人でいるような、そんな思いになっているのです。主よ、どうかあなたの光を照らしてください。あなたの愛を感じさせてください。そして周りの人たちの愛に気づく眼差しを与えてください。そしてどうか兄弟を愛していくことができるように、妻を、夫を、子供を、親を、家族を愛していくことができますように、あなたの愛で私たちの心を満たしてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。